番組ザザンラジオにようこそ。まあ SNS なんかでいわゆるムスリルに対しての風当たりが強い発言、まあその内容を見てるとね、ほぼほぼなんだけれども、これひょっとしてムスリルを語ってる連中がむちゃくちゃなことをやってないかっていう疑いをかけることができるんですよね。
なんでやねん。
当然キリスト教の敬虔なやつであればあるほど多宗派に対してすごい目の敵にしようって攻撃的になってる部分があって、特にまあ社殿仏閣に対して聖油という名のもとでエッセンシャルオイルとかをまあ柱鳥居とかの根元とかに振って、これで邪気は払えたとか言ってるバカがいるわけなんですよ。でもこういうことをやってる人たちっていうのは敬虔な信徒というよりも完全に戒律を破っているバカなんですよね。
なんでやねん。
というのも他の宗派でもそうなんだけれども、あくまでも礼拝とかっていうのは人前でやるものではない。もっと言ってしまったら、まあ仮にまあ自分がその祈りの時間とかが守れなくってっていうんであったとしたって、それはまあ言ってみると随方美にであって、あるいはまあ言ってみると他の人から見られた時に変な疑いかけられるから、それはやめとけよっていう風な形で規制がかかってる部分でもあるわけなんですよ。どこの宗派であってもね、これはイスラム教、キリスト教、ヒンズー教、仏教、神道、どこの宗派であったとしたって、これは絶対的なルール、共通認識のルールとしてあるわけです。ところがこれを破ってる人たちに限って私たちは正しいことをやってるんだの一点張りで終わっちゃってるんですよね。
なんでやねん。
宗教の一番のお仕事は人の話を聞く、そしてそれによって心を救済するっていうのが仕事であって、だからといって自分の信仰を相手に押し付けたりするっていうのは一番間違ってる態度なんですよね。まあ、この話をやり始めると、とてもじゃないけど昔の創価学会のやり方っつうのがどんだけ悪とかたかっつう話にはなってくるんだけれども、
なんでやねん。
だけど本当の意味での釈仏愚教という概念で言ってしまうと、こういう暴力的になってしまってる人たちっていうのはなぜそういうふうになってしまうか、そのまあ根源を考えていったら最終的には単一化した方がいいよねっていう話になってくるわけです。これは社会共産主義を唱えている地域、まあ正確に言ってしまうと実は社会共産主義っていう言葉でごまかしてるけれども、独裁政権を許す風土を作り上げてしまっている最大の原因なんですよね。
なんでやねん。
自分たちは責任取りたくない、だけど楽な生活がしたい、こういう束縛された状態っていうのは嫌だ、だけど責任取りたくない、じゃあどうする。そういう形でやっているうちにだんだん、まあ、世代を経ていくと、政治家は政治家の仕事をやってりゃいいや、農家は農家の仕事だけやっとけっていう風な、まあ、いわゆるカーストっていうものを作り上げてしまうんですよね、自動的に。その方が楽だしね、何も考えなくったって子供に教えるんかって、まあ言ってみたら農作業ぐらいしか教えんくったってそれで生活できるじゃんっていう話になってしまうと、そこで終わっちゃうわけなんですわ、いろいろと。
なんでやねん。
でも実は敬虔な信徒であればあるほど神様を信奉してるんだって言ってる人に限って、実はお前ら神や仏に対して背中向けてないかっていう話になってくるんです。さっきも言った通り、宗教の一番の根幹にあるものは相手の話を聞く、悩みを聞く、愚痴を聞いてそれをどうやって晴らすか。ただ単純にまあ言ってみたら話してるうちに気持ちが落ち着くっていう人もいるし、その笑顔に救われるとかっていうケースだって多々あるわけなんです。いかなる指導者であったとしても、なぜその人がその表情をしていたか、その本当の理由っていうのを考えていった時に、どれだけその人は人の話を聞くっていうことをやってきたか、そして何よりも人の中に入っていくことを恐れずにやってきたかっていう話になってくるんです。ここでね、いろいろ勘違いする人がいるんですよ。強引なことをやったんじゃないか、金積んだんじゃねえか、 あるいはまあ言ってみると汚い関係でやっていったんじゃねえか。でもこれらはね全部否定させてもらうと、だからどうしたっていう話です。
なんでやねん。
もっと言い方を変えると、お金を積んだところで幸せになれるのは一瞬、金が減ることを恐れるがあまりに結局まあもっと惨めな状態、人が離れていくことを自分から選んでいってるんだっていうことに気づかないまま暴れてしまうんですよね。それからいわゆる特流とかのような悪どいことを考えてる人たちっていうのは、人員はいくらでもいる、なんぼでも騙せれるという考え方でいるもんだから、最終的に自分がポツネンってなった時に誰か助けてくれって言っても誰も助けに来れない。それどころかお前がやらかしたことっていうのは分かってるよなっていう話になってくるわけです。今ウクライナとロシア、あるいはイランとアメリカ、まあ、正確に言ってしまうとイスラエルとっていう話になってくるんだけど、イスラエルと中東諸国っていう形の紛争っていうか戦争が起きてるわけだけれども、これらの原因かって、なんでそんなことが起きるかっつったら、自分たちは正しいんだの一点張りで人の話を聞こうとしないっていうの、ただ一点だけなんですよね。もっと言い方を変えてしまったら、正しいから一つになろうぜじゃなくて、お互いにそれぞれの役目っていうのがあるんだから、そこは理解した上で交流しましょう、交換しましょう、等価交換の断りっていうのを守りましょうって言うんだったら分かるんだけれども、それを嫌った上で単一化しろって言っちゃうから、あのさっていう話になってくるわけです。つまり暴力を振るっている人たちの多くは、結局のところ自分は責任取りたくない、だけどまあ単一化してくれた方がありがたいってわがまま言っちゃってるんですよね。ここで話を戻してしまうと、東京駅とか公共の場でいきなりまあ言ってみたら五体投地の修行をやってしまうムスリル、あるいはさっきも伏見とか、あるいは明治神宮とかで紅葉を巻いているキリシタンとかっていうのは、なんでそういうふうに奇異の目で見られるかっつったら、本来の教えから外れた行動をやってるからなんです。自分たちは修行のつもりでやってるんだろうけれども、実際のことを言ってしまったら、それは祈祷室でやりなさいよっていう規制がかかってにもかかわらず、そんなもん知るか、俺らは経験なんだって言ってやってる。もうその時点でまあ言ってみると、他人のことバカにしてるよね、他の世界をバカにしてるよね。だからまあ同じ宗派の人間が思いっきり叩かれるんやでっていう話になってくるんです。ここがわからないでまあ言ってみれば話し合いをしましょう言ったかって、そらあなた殴り合いになってまいますわ。たとえ物理じゃなくっても、言葉で殴り合いやっとったら最終的には手出しますわ。分かってくれないから。
なんでやねん。
でも話を聞くっていうことは、自分たちもそれって当てはまることってあらへんかっていう話です。そして何よりも重要なことっていうのは、自分たちのやってることを正当化しすぎるがために、叱られたとしてもそれを逆恨みしてさらに暴力の方に走ってしまっている。それを止めるためにはどうあるべきかって言ってしまうと、最終的にはですよねっていう話になってしまうんですよ。そこを止めるために何が必要なのか、それは自分の罪を認めることと、そして罰を受け入れるだけじゃなく、同じような目に遭ってる人に対して、自分は手を差し伸べて助ける側ですか、それとも助かりたい側ですか、その確認をきちっと取るっていうことがすっげえ大事なんです。やらない善よりやる偽善、でもその背景にあるものっていうのは、それを偽善だって言って笑ってる人は、じゃああんたら救済に行ったことある、負担したことある、自分が代わりにそこに立つことできるって言われた時に口ごもるんですよ。といったところで今回はここまで。それでは次回の更新まで。ごきげんよう。